すいません。ここ何回かの礼拝において、健やかさあるいは命を楽しむ、その命そのものについてこうドクタルコとしてメッセージされてきたと思いますけれども、その延長線上ですね、命を楽しむということのその永続性、永遠性ということを広く捉えていきたいと思っています。で、昔学生時代にですね、宣教学の時間があって、学生たちに伝道メッセージをさせて、その指導の先生が求道者、聞き手役でこう質問とか返ってくるんですね。で、もうある、学生曰く、主を信じたら、主を告白できたら罪許されて永遠の命が与えられますっていうふうに答えたんですよ。で、聞き手役の先生がですね、永遠の命？退屈だなって語ったら、誰も返事できなくて、それでその講義は終わっちゃったっていうのを覚えてるんですけどもね。その私たちは、そのじゃあ永遠の命、今佐藤さんが祈りの中で本当に永遠の命素晴らしいっていうふうに祈りましたけども、素晴らしいんですけども、退屈だなって言われちゃって返答のしようがなくて、もう終わっちゃったのも本当に悔やんでたんですけれども、でちょっとレジュメをの、僕がちょっと書いたレジュメを少し読ませてもらいます。ですね、人として命を楽しむあるいは追求するときは、人を構成するそれぞれのパーツ、霊、魂、肉が持っている命で、ただ単に霊、肉、命ってなっていて、ちょっと抜け落ちてるんですけれども、ここちょっと一応書いてもらいました。書いておきました。霊が持っている命、それが造営です。そして魂が持っている命、プシュケです。魂自身もそのギリシャ語では同じなんですけどもね、プシュケなんですけどもね。で、肉が持っている命、それがビオスなわけです。みんな細分化されちゃっててね、単に人が持っている命というと一つの単語で逆に表せていないんですよ。で、今命を楽しむっていう時、追求する時、この全体の命なんですね。で、この間ほら衆院、国会が解散されましたけれども、解散間際に臓器移植法案通過しちゃったでしょ。で、その法案が通るまでの審議、その話し合いがね、の中心点は、この肉の持っている命、ビオスが失われることの死の定義がずっと話し合われてきてたんですよ。でも私たちクリスチャンにとっての死の定義というのは、主から離れているそのこと自体がもう死なんですね。 で、だけど、ですから生まれながらの人というのはもうそもそも主の前に死んでいる、主と交わりたくても交われない状態で歩んできている。その死の法則の中で厳密に言うと死を、命を楽しむというのは、健やかに過ごすというのはそもそも不可能な話なんです。だけども十字架を通してその命の路線、アダムのとエヴァが初めに持っていたその命の路線が復活して、その線上、命の路線上にある私たちにおいてそのことを追求していくことが可能なんですね。罪から来る報酬は死だと、その罪というのは単数形で言っております。具体的に犯した罪の数じゃございません。その戒めから離れちゃった、神の戒めから離れちゃった、それ自体罪なんですね。ハマルティアという、あのアーチェリーの矢を放ってその的から外れる、その的がハマルティアですけども、外れたのが罪なんですけども、その言葉から外れちゃったのがもう死であり、そこから来る報酬は死だと。でも神のくださる賜物は、賜物っていうのはカリスマとしての賜物は、私たちの主キリストイエスにある永遠の命だとローマ人への手紙で言ってるんですね。で、じゃあ死ぬべき体、まだ罪を、その罪が残っていて、sin っていうその単数形の罪がね、まだ私たち持っていて、体の完全な贖い、それは主の再臨、その私たちが希望を抱いている主の再臨の時にその贖い、口でこうみんながこう言ってますけども、そこを読んでみましょう。もっと聖書を開いて読んでみましょう。最初ピリピの3章開いてみますね。3章の、20節21節を里谷に読んでくれますか。ピリピ書3章20節21節、あ、20節21節ね、3章のね、開きましたかな。で、続いてもうちょっと今度具体的に、今度第一コリントの方の15章を開いてもらえますか。第一コリントの15章の、42節から45五節を、開いてください。じゃあ、ケンちゃん読んでくれますか。 はい、ありがとうございます。最後のアダム、イエス様ですね、が生かす御霊となりました。まあ生かす霊となりましたとあります。だからそこに私たち自身の体、肉の体の完全な贖いを期待するわけですけれども、そこでまた皆さんもう一つ問題、こちらから問題を提起して皆さんの中で考えていただきたいことがあるんです。で、明確な答えを聖書を読んで出るというわけではありませんし、期待もしていません。で、だけどその交わりの中で何かを得てほしいと思います。で、ここに下に問題2つばかし出しておきたいんですけどもね、主の再臨に続いて千年王国、新天新地と続くわけですけども、そこに命の木の木が存在するわけですよね。命の木の葉がどうして癒しに用いられるの？完全な贖いがもたらされたら必要ないんじゃないですか？で、そこにある答えによってちょっと次の問題、質問が違ってくるんで、変わってくるんですけれども、その葉はどのような効能ですかとなります。で、具体的にその出てきている箇所を読みましょう。エゼキエル47章、旧約の方に入ってきますけれども、エゼキエルの47章2節を血の根さん読んでもらえますか。47章の2節、それで、もう、続いて千代さん、もう一箇所、あとですね、あ、ごめんなさい、一節から十二節までをちょっと順々にもう一度千代さんからこう後ろにこう行って、また前から読んでいただきましょうか。じゃあこっち、今度こっちに移って、わかります？意味わかる？一節ずつ、千の根さんから十二節までこう 後ろにこう順々に行って前から後ろにと読んでくれますか。多分この方が分かると思うから。はい、じゃあもう一度一節だけで結構です。はい、12節ますね。その葉は薬となるという12節に出てきますけれども、直接的には薬という言葉は出てこないで、その癒しという言葉になってるんですね。ただまあ、具体的実質的にはもう薬ですよね。で木々が出てきます。ここの場所、今言った読んだところ、千年王国の都を指してるんじゃないかというふうに言われています。木々がその複数形そのものでトゥリースというふうに複数形そのもので現れてるんですけれども、今度黙示録の22章今度2節だけ、その1節だけを読んでくれますか。 ここでは12本の木どういうわけか、単数形に単数形でトリー、単数形で表現されてるんですよね。で明らかに新天新地の場面を指しているわけですけれども、いずれもこの葉っぱが、この葉が癒しになっているわけです。それどうしてその葉があるのか、必要なのかを分かれて話し合ってもらえますか。必要ないんじゃないの、あがなわれたら。ここのグループとここのグループでそれ話し合ってもらえますか。それぞれ自由に考えてみてください。時間どうしましょうかね。15分、一応25分まで見ましょうかね。はい、はい、ああそうなの。いや、葉はあるのは当然なんですよ、木があるんだから。だからなぜ薬としてね用いられる必要があるんですかっていう質問なのね。薬となるけれども、でもどうして必要なのかな。いらないようにも思えるけど。完全にあがなわれるんでしょ、主が来られた時。贖いというのは永遠ですよね。 じゃあ唐木田さんの方のチームはどうですか。何が話し合われました。聞いてくださいね。あ、それが一つの答え。はい。誰か補足とか何か違うこととかあります？はい、なってる。うん、だからただ葉っぱとして存在するのはいいんですけどもね、別に癒されなくてもいいんじゃないの。うん、はい、確かにそうですね。ということは病気があるということでしょうか。うん、いろいろ考えが出てきましたよ。そういう作用ありますよね。笹の葉とかね、防腐剤として用いられますよね。うん、いろいろ出てきましたね。で、ちょっと脱線しますけれどもね。で、この間ドクタールクが話して、実際にメッセージと並行して祈ってくれてましたよね。一人一人具体的な病気のために癒しの祈りを してくれましたよね。で、主に敵の攻撃に対して防御する祈り、そのアタックに対してこう勝利の宣言の祈りがなされていたと思います。で、一つ言えることは、千年王国においてはサタンに起因する病気はないはずです。わかります、言ってること。縛られます。千年の終わりに一時的に解き放たれます。でもその時は消滅します。完全な勝利を私たちが取ります。で、その新天新地においてはもちろんサタンはもういないですよね。ということは、サタンから起因する病はもうないということがはっきり言えますよね。逆な言い方言いますけどもね、例えよくないけれども、この世でのことですよ。ある大きな会社があって、債務超過に陥っていて、もう死にたい、あってもしょうがない、だけども完全に死ぬことを恐れて、金融機関が一生懸命金融支援を行っていて、やっとこさっとこ存続させている法人としての企業がね。でも実態はゾンビみたいな会社。命を楽しめてますか？豊かな命だと言えますか？ その会社、法人と、でかい会社時代、あるいはね、私たち個々人の中で、自分自身では呼吸できていない、植物人間、延命装置をつけて、やっとこさっとこう、命を存続している。外したらもちろん完全なしですけれども、それ、命を楽しめてます？喜びに満ち満ちた命と言えます？千年王国、新天新地、いずれも、もう、もちろん、前のメッセージで言ったように、今度は神と私たち、花嫁の言葉によって、神の国が作り上げられるっていうメッセージしたことありますよね。記憶にないかな。そこには、主ご自身でしょの光のもとに私たちは永遠に生活するわけですよ。積極的な命を楽しめる命っていうのは、そういう意味では薬って必要なんじゃないですか。その元気づける、疲れる、私は生きている以上疲れを覚えるんですよ。疲れというのは罪から起因するものじゃありません。生きている以上必ず疲れるんです。主ご自身、人として来られた主ご自身は、sin という単数形の罪は持っていませんよね。でも疲れを覚えた時ってあるじゃないですか。サマリアのスカルという町に使わされていってね、示されて使わされていって、一人の女性に宣教するとき、疲れを覚えて腰を下ろした記事がヨハネによる福音書4章に出てるでしょ。主も疲れを覚えるんですよ。でも疲れっぱなしの中で、実際に私たちそれがストレス溜まって病に陥ったり、あるいはそれが原因で自殺する人も出てますよね。積極的な命じゃない、癒す、楽しむためのシステムが千年王国新天新地にあるんじゃないでしょうか。あの旧創造においても決して神の失敗作じゃないですよね。6日間かけた後、非常に良かったと言ってますよね。あの旧創造でさえ、だけど僕個人的なことになるんですけども、園の中央に、園の中央、ど真ん中に、善悪の知識の木の実が、金木が植わってましたよね。矢が大でも目につくじゃないですか。でも、千年王国、あるいは新天新地、どこを見回しても善悪の知識の木はないんですよね。見当たらないんですよね。必要ないんですよね。で、神の国は私たちの心の奥底にもうすでに訪ねてきてますよね。主を信じた者、それは聖書が言っているように、その人の心の奥底から、まあ原文の方は腹から 生ける水の川が、川川が流れ出るようになると、後に下る聖霊のことを言ってるわけですけれども、今現に私たちの心の奥底に神殿があって流れてるわけですよね。その川川の両岸に善悪の木植わってますから、皆さんのそれぞれの見当たらないと思いますけれども、だからそこだけを見たとき、もし川の両岸に命の木があって、毎月木があの実をならせて、その葉は薬になっている、僕のメッセージはそれを皆さんが処方してほしいということなんですよ。それぞれがあの葉を処方するというのはあの狭く捉えないでよね、広く捉えてね、あの何も自分であの葉っぱをあの煎じて飲めとか、あのどうのこうの自分で処方してどうにかしろ、自分で自己責任だ、自分で癒せって言ってるんじゃないんですよ。その葉を処方するということは、ある人にとっては祈りの中で適切な医療機関に導かれたり、最適の医師のもとに導かれるのも処方することになりませんか。この前のドクター・ルークの祈りは敵に対するその防御の祈りでした。病、そこから起因しているものに対して、その原因となるその敵を縛る祈りでした。しかし私たちの病の原因というのは必ずしも全て敵から来るとは限らないですよね。神のエコノミー、この体を治める管理するという責任が負わされているわけですけれども、やはり完璧じゃないですよね。私たち不注意からあの風邪をひいたり、ちょっとしたミスからそのなあなあで見過ごして、本当はこうすんなり簡単に癒される病がとてつもなくこう死と隣り合わせに至ってみたりとか、そういうことがなきにしもあらずです。そういう時にそれぞれに植わっているその命の木の葉を処方してほしいんです。あの来たるね、千年王国新天新地でね、自分の不注意でやってるのにね、まだサタンのせいにしてたらね、言い訳じゃないですか。縛られてる、サタンが縛られてる中でそんなことを口走ったらね、この人何を呼んできたんだということになりませんか。だからその中であの旧創造がパーフェクトなら、なおも新天新地千年王国はパーフェクトです。余分なものってますますないんですよ。だからますます命を楽しむっていうのは神の永遠のシステムなんです。この世のこの霊肉、あの霊魂肉、この世をまとあの にある命だけではなくて、永遠の命を楽しむ 永続性が神のシステムによって作り上げられているんです。そのことを主張して終わりたいと思います。